恵みをいただく御言葉は、第二列王記の8章、7節から15節です。第二列王記の8章7節から15節、はじめに7節と8節をお読みいたします。ペリシャがダマスコに行った時、アラムの王ベンハダデは病気であったが、彼に神の人がここまで来ましたという知らせがあった。王はハザエルに言った。贈り物を持って行って神の人を迎え、私のこの病気が治るかどうか、あの人を通して主の御心を求めてくれ。アーメン。それではお祈りいたします。愛する主よ、あなたこそ力強き神です。私たちはただ主あなたにより頼みます。口で鼻で息を吸う人間に一体何の得があるでしょうか。私たちは鼻で息を吸う人間よりもただあなたを伏し拝みます。主よ、今この朝あなたの御言葉で我らを満たしてください。あなたの御口からこぼれ落ちるその命の御言葉によって我らを養ってください。今語るしもべを清めてください。十字架の上で流された血潮でもって清め、またこれに預かる一人一人、今御前に進み出てこの一日の始まりをあなたに捧げし、一人一人に主はあなたが血潮をもって清めてくださり、届くあなたの御言葉をいただくにふさわしく整えてください。これからのすべてをイエス様あなたに期待して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。エリシャというこの神の預言者は、もうダマスコにおいても、アラムにおいても、またイスラエルにおいても非常にもう力ある有名な一目置かれるその預言者として、存在しておりました。でエリシャはダマスコに行っても、そのダマスコの、行った時、アラムの王ベンハダデ、まあ、彼はこの時病気だったんですけど、神の人がここに来ましたという知らせを受けて、王は、贈り物を持って、でそれで迎えなさい、でそれで私のこの病気が治るかどうか、主、この派説では太文字の主ですから、エホバのその御心を求めてくれ、このアラムの王ベンハダでも、この主エホバの御心を求めて、それで自分の病気が治るかどうかを、それを伺ってほしい言います。ただ、ね、もうベンハダデが今までずっとしてきたこと、もうエリアの時代からイスラエルを悩まして、イスラエルの神主がいかに力強いお方であるのかをもう徹底的に思い知った経験もあったにもかかわらず、それでもなおイスラエルを悩ますことをやめない、イスラエルと戦って、ね、で、ね、一度はこのエリシャさえも殺そうとしたことがありました。でも結局逆にエリシャに主の、そのエリシャの周りには火の馬、火の戦車が軍勢で取り囲まれて、もう結局逆にエリシャの方が手玉にとってこのダマスコの、アラムの軍隊を手玉に取ったということもまたありました。その、ね、アラムの王ベンハダデが病気です。ベンハダデという名前、まあ、ちなみにベンは息子という意味で、ハダデ、ハダデは偶像の神の名前ですね。まあ、偶像の神、まあ、このアラムの偶像の神ですから、アラムの偶像の神の息子、そういう意味ですけども、そんな名前を持つ者がエホバなる主に助けを、ね、見心を伺う、そういうこと、この病気になって、まあ、ようやくではあるんですけど、しかしこのベンハダデが今までしてきたことの数々、 本当にいつ主から撃たれても仕方がないような状況なんですけど、しかしずっと主の憐れみによってそれは保たれておりましたが、しかし、まあ、この時彼は病気 で、それでエリシャに、ね、主の御心を求めてくれ、それで自分の病気が治るかどうか、それを、ハザエルという、このベンハダデの、まあ、中心に、託すんですけども、で、9節、そこでハザエルはダマスコのあらゆる良いものをラクダ40頭に乗せ贈り物として携えて彼を迎えに行った。彼は神の人の前に立って、行って立ち、そして言った。あなたの子アラムの王ベンハダデがこの病気は治るであろうかと言ってあなたのところへ私をよこしました。エリシャは彼に言った。行ってあなたは必ず治ると彼に告げなさい。しかし主は私に彼が必ず死ぬことも示された。神の人は彼が恥じるほどじっと彼を見つめそして泣き出したので、ハザエルは尋ねた。あなた様はなぜ泣くのですか。エリシャは答えた。私はあなたがイスラエルの人々に害を加えようとしていることを知っているからだ。あなたは彼らの要塞に火を放ち、その若い男たちを剣で切り殺し、幼子たちを安咲きにし、妊婦たちを切り裂くだろう。ハザエルは言った。しもべは犬に過ぎないのに、どうしてそんな大それたことができましょう。しかしエリシャは言った。主は私に、あなたがアラムの王になると示されたのだ。彼はエリシャの元を去り、自分の主君のところに帰った。王が彼に、エリシャはあなたに何と言ったかと尋ねると、彼は、あなたは必ず治ると彼は言いましたと答えた。しかし翌日、ハザエルは毛布を取って、それを水に浸し、王の顔にかぶせたので、王は死んだ。こうしてハザエルは彼に代わって王となった。アメン。これが、この、ダマスコの王、ベンハダデの最後でした。ベンハダデ、イスラエルにずっと良くないことをしてきた。もう一時期はイスラエルともう自由に、ダマスコの市場を解放しましょうと言って、結局解放しないで戦争を吹っかけたり、また、もうイスラエルに幾度も略奪罪を使わせて、でそれでもうエリシャにその略奪罪は散々な目にあったにもかかわらず、もうご馳走を持ってもてなされて、返された、無事返された。それでもまだ、ね、イスラエルを包囲してもう飢饉によって苦しめて、イスラエル一時期は、ね、もう、母親が子供を煮て食べるほどのその飢餓状態にまで陥れて、まあ、そのようなことをしてきた、このベンハダデ、まあ、偶像の神の息子と言われるこの、ベンハダデなんですけども、しかし、ハザエルがそれに代わって王となります。ちなみにハザエルという名前、これはですね、ハーザーという、動詞とまたエルという、言葉に分解できて、要するにハーザー、それはじっと見つめる、もう、という意味ですけども、でエル、それは神です。ハザエル、その名前は神にじっと見つめられるという、ね、そういう意味です。でこのハザエル、彼ですね、この、もう、アラブの、史上もうイスラエルを最も悩ましたような、本当にイスラエルをですね、もうこれでもかっていうほどに苦しめる、長い期間、もうその強い力でもってイスラエルを苦しめる。でエリシャがもう、このハザエルのことをじっと見つめて、でそれで突然泣き出しました。ハザエルは、まあ、この時まだ、王の側近という立場です。もうハザエル突然エリシャにじっと見つめられて、もう恥じるほどまで、になって、でそれでエリシャ突然じっと見つめた後に泣き出すんですね。尋常ではありません。なんで、王様の、側近としてエリシャにその王の病が治るかどうか伺いに行っただけなのに、なんで この神の人にじっと見つめられて突然泣かれなくてはならないのか、なんで泣くんですか、エリシャに聞いたところ、エリシャは、あなたがイスラエルの人々に害を加えようとしていることを知っている、あなたは彼の要塞に火を放ち、その若い男たちを剣で切り殺し、幼子たちを安咲きにし、妊婦たちを切り裂くだろう、この予言の通り、実は、ね、その後ハザエルはすることになります。ハザエルはこの時、ね、しもべは犬に過ぎないのに、どうしてそんな大それたことができましょう、ハザエル、このエリシャに対する一定の、志がありました、敬いがありました。神の人に対する敬いですね。この9節でも、彼の言葉、あなたの子アラムの王ベンハダデがって、言っております。本当にへりくだった言い方です。ですから、神の預言者の言うことに対する、その尊敬はあるんですね。ですからハザエル、もう主の言葉としてこのことを受け取りました。この13節ではエリシャは彼に言います。主エホバは私に、あなたがアラムの王になると示されたのだ。エリシャに示されておりました。実は、これエリシャにのみ示されたんではありません。エリシャよりももっと前に示されておりました。エリアに対しても主は示されておりました。第一列王記の19章のところで、エリアがもう本当に疲れ果てて死を願って主に祈る願うんですけども、しかし主はパンと水でもってエリアを養って、でそれで、エリアが主の御前に立つんですが、主がその時、エリアに仰せられる場面がこの第一列王記の19章です。第一列王記の19章の14節から18節までをお読みします。エリアは答えた。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っております。で、この場面、公開説教でこの場面読んだ時は、もう本当にエリアがたった一人で奮闘して、そしてもう主のあからさまな明らかな印が、天から火が下されて、もう水浸しになった祭壇を炎で焼き尽くすような、それを大勢の人々が見ていて、エリア、その、イゼベルお抱えのバールと、また、アシェラの預言者、合計850人を切り殺す、そのことをしたにもかかわらず、そのイゼベルは、全くもって悔い改めをせず、逆にエリアを殺してしまえ、ということになって、で、それでエリアは恐れをなして逃げるんですけども、でもついに、もう一人ぼっち、心細い状況、もう疲れ果てて死を願うような状況、この第一列王記の公開説教の時、覚えているかと思います。そのような、もう、時代、もうエリア一人しか、主の、皆を用いて堂々と戦う仕掛ける者がいなくなって、しかもそのエリアさえももうこういう状況になってしまった。もうイスラエルは絶望的な、もう主に対する信仰はもう絶望的な状況かと思われるような時期なんですけど、しかし主は言われるんですね。主ははっきりとこのイスラエル、もうエリア一人がもうそのイスラエル全体の悪によって飲み尽くされようとしているような状況でも、その主はエリアをかばい、また主の恐れを敬う民をかばうんです。で、そのことがこの15節以降、主は彼に仰せられた。さあダマスコの荒野へ帰って行け。そこに行き、ハザエルに油を注いでアラムの王とせよ。で、ハザエル、第二列王記になってようやく出てきましたけれども、まあそれまでずっときっとですね、主の憐れみが注がれていたんですね。けれども、もうついにイスラエルがあまりにも主の御声に聞き従わない。もう何度もエリアを通して、不思議がなされても、 主の憐れみが示されても主に全く立ち返らないということで、もうついにハザエルが現れたわけです。このダマスコの荒野に帰って行け、そこに行きハザエルに油を注いでアラムの王とせよ、またニムシの子エフーに油を注いでイスラエルの王とせよ。このニムシの子エフー、彼も第二列王記このまたすぐ後の方に出てきます。そしてイスラエルの王になりますけれども、またアベルメホラの出のシャファテの子エリシャに油を注いであなたに代わる預言者とせよ。ハザエルの剣を逃れる者をエフーが殺し、エフーの剣を逃れる者をエリシャが殺す。しかし私はイスラエルの中に7000人を残しておく。これらの者は皆バールに膝をかがめず、バールに口づけしなかったものである。アメン。いかにイスラエルが反逆の時代、もう絶望的に見える時代であっても7000人が残ってるんです。またこの、ね、ハザエル、エフー、エリシャが主によって備えられているんです。先ほど、ね、このハザエルの名前、神にじっと見つめられる、そういう名前の意味、神はじっと見る、そういう意味だということを見ましたけれども、このニムシの子エフー、これ後にイスラエルの王になるんですが、エフー、彼の名前の意味は、彼はヤハである、彼はヤハ、ヤハは、主エホバの、子音ですね、彼はヤハである、そういう意味です。またエリシャの名前の意味、エリシャ、それは神は救いであるという名前の意味です、聞いたことありますね、神は救いであるという名前、ヨシアも、神は救いという名前の意味でした、ヨシアの場合は、イエホバの、ヨホバとシャ、救いで、これで、神は救いで、エリシャの場合、エリは、神という意味ですね、ヨホバは主のそのみんなですけど、エリは、神、そして、シャ、それでエリシャ、神は救いである、ですからエリシャ、ヨシャ、すなわちイエス様と名前の意味は一致しております。だからエリシャのその印、奇跡、それイエス様に通じるところが多々あったわけですね。死人を生き返らせたり、雷病人を清めたり、また、働き人のその癒し合いをしたり、働き人が、飢えてしまうことなく、また借金取りに、働き人の夫が死んだからって言って働き人の家族が、借金取りに飲み込まれることなく、しっかりと、経済的な養いが得られた、そういう、 もう本当にエリシャの奇跡はイエス様の奇跡に通じるところが多々あります。ですからこの、エリアに対してこの第一列王記19章で、語られた言葉は本当に象徴的なんですね。ハザエル、じっと見られる神です、このハザエルの剣を逃れる者をエフーが殺し、エフー、名前の意味は彼はヤハであるという意味でした。そしてエフーの剣を逃れる者をエリシャが殺す。エリシャ、神は救いである。ですからこのイスラエル、もう当時のもう徹底的に主に立ち返らない、決して、悔い改めようともしないものを主がですね、もう徹底的にそれを扱うんです。エリア一人の力は弱いかのように見えました、もうたった一人であるかのように見えました。それで、そのエリアが一人だということで、もうイゼベルがバカにして軽く見積もって、もうあくまで自分の我が道を、偶像礼拝の道を貫き通そうとすると、主の熱心が、それを打つんです。この、ハザエル、じっと見られる神、じっと見つめられる神、エリシャは、彼のことをじっと見つめて泣き出したんですけども、主は、じっと見つめられるという名前のこのハザエルがイスラエルを攻撃して、もうイスラエルにひどい目に遭わせて、それをするたびに、あ、ハザエルがまたやった、ハザエルがまたやった、イスラエルの人々が、言うときに、実はイスラエルの人々は神がじっと見つめられるあの男がまたやった、神がじっと見つめられる、神はじっと見つめられている、だから災いを起こすんです。なぜ？悔い改めないからです。このイスラエルがその、もう主に対して失礼な 志でもって悔い改めない心、堅くなな心であるならば、主はじっと見つめておられます。それで何度も何度も打ち叩きを、ね、する。それで、ね、ハザエルという名前が、ね、このイスラエルに後にひどい目に遭わせるということ、これ実にですね、その意味的に神様の理にかなっているわけです。で、こうして、ね、ハザエル、このエリシャを通した主の言葉を聞きました、ね、あなたがアラムの王になる。で、それで早速ですね、ハザエルは帰って、ね、それで毛布を取って水に浸して、それを王の顔にかぶせて、それで王を殺します。そしてハザエルが彼に代わって王となりました。こうしてこの後、ね、イスラエルはさらにひどい目に遭っていきます。で、これもまた、ね、主がイスラエルを立ち返らせようとして、ね、悔い改めを促そうとして、ですからハザエルを、ね、イスラエルを撃つ、ね、杖として用いたわけですね。本当に私たちの人生の中でも、悔い改めないということを続ける、ね、主に立ち返らない、主から戒めを受けても、ね、またあるいは主から、ね、大きな印を、ね、奇跡を見ても、そして愛、憐れみ、許しの奇跡を受けても、なお、ね、ああ、また、苦しいのが去った、ね、そういうふうに思って主に立ち返らない、ね、このエリアに対しては、ね、要するに人間、何か不思議な印、奇跡を起こす預言者は贈り物を届けても、でも肝心の神様を敬わない、そういうものに対しては主はもうこのハザエルを使わされます。打ち叩きの棒として、本当に私たちも、このことを気をつけるべきです。どうか皆さんはいつでも主に立ち返り、そして本当に皆さん自身は、ね、主に打ち叩かれるものではなく、むしろ預言者として、ね、すなわち主の言葉を預かってそれを伝えるものとしてこの時代に用いられて、そして主の愛、憐れみ、許しを受けて、それを届けていく、人々に伝えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、神は救いである、そのイエス様、あなたの皆を褒めたたえます。神は救ってくださいます。それゆえに私たちは救われました。その救い、それを軽んじて主を敬うことをせず、ただ主の預言者のことを、それを口うるさいなと思ったり、あるいは預言者を敬っても、主を、肝心の主を敬わない、預言者がいなくなれば好き放題やる、そのような神を見ないで預言者ばっかりを見るような、そのような当時の世代のイスラエルのような志は私たちのうちになかったでしょうか。主よ、本当に私たちはただあなたを恐れ敬って、そしてこのようなハザエルが使わされるものではなく、むしろ私たち自身が御言葉を唇に上らせ、御言葉を宣言し、そして御言葉を人々に伝え、むしろ人々に救いをもたらす、主よ、あなたの言葉を預かる者、預言者となることができますように、イエスよ、助けてください。私たちが日ごとあなたの御前に忠実に仕えて、ただ、災いは一切遠遠く、あなたからの祝福、幸いを、それを日々受け取るものでありますように、どうか導いてください。あなたの御旨に従って歩む生徒たち一人々に、あなたが恵みを豊かに施してくださる主であることを感謝して、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日のこの御言葉を通して、主よ、あなたを私たちに教えられました。私たちの人生において次々私たちより力強いものが起こされているとき、そして私たち自身の歩みがことごとく打ち負かされているとき、私たちが神と人の前で犯した罪を覚え、そして主の御前において悔いる道が促されていることを、あなたは私たちに教えてくださいました。私たちの歩みにことごとく強いものが起こされたとき、主よ、 私たちは必ずあなたの御前にひれ伏して、私たち自身の歩み、そして私たちのその傷ついた道を思い出し、そして主の御前に置いて悔いて、私たちを打ち叩きに来るあらゆるこの強いものをあなたの御前に置いて、主を本当に守られる私たちでありますように、あなたが私たちを助けてください。私たちの歩みに本当に私たちを打ち叩く強いものが次から次へと起こされても、愚か者でそれを悟ることなく打ち叩かれて、そして傷ついて、また打ち叩かれて傷ついてということを繰り返し、そして本当にどうにもならない自分に時を本当にイエス様にあって得ることができない、そのような自分になることがないように、主よ、今日のこの聖書の箇所を覚える力をあなたが与えてください。主は私たちを立ち返らせるために、私たち自身を本当にその災いや、また災難や、その諸々のものに明け渡され、そして私たちがそれらによって打ち叩かれるとき、主を覚えなさいと、主ご自身のその忠告がこの御言葉の中に潜まれていることをしっかりと覚えて、主を災いの日に主を覚えることができますように、打ち叩かれているときに主を覚えることができますように、打ち叩く人物ことを覚えるんではなく、打ち叩かれているその状況の中において主が現れないとき、主を覚えて主を求めることができますように、主を覚えて主に悔いて改めて、そしてあらゆるその災難から助けを得ることができますように、イエス様、あなたが助けてください。イスラエルがことごとく主に罪を犯し、そしてことごとく打ち叩かれて、それでも主の皆を呼ぶことができず、次から次へとイスラエルを打つ鞭が起こされ、その苦しみの中にあったことを私たちは見ています。主よ、これらのことをしっかり覚えて、本当に災難があるとき、打ち叩きがあるとき、あなたの御前でひれ伏して主の助けを求める私たち一人一人であられますように、いらないところで叩かれ、そして主よ、本当に痛みだけを覚えて、そして苦しみだけを残すような人生を歩むことがありませんように、イエス様、助けてください。今日この言葉を教えてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。